マタイの福音書5章1節。この群衆を見てイエスは山に登りお座りになると弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き彼らに教えて言われた。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるから。柔和な者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。義に植え乾く者は幸いです。その人たちは満ち足りるから。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるから。心の清い者は幸いです。その人たちは神を見るから。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。私のために人々があなた方を罵り迫害しありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。天ではあなた方の報いは大きいから。あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです。神の国の幸福度ランキングと題して宣教をいただきます。
毎年国連が発表している国別幸福度ランキングっていうものがあります。2021年の発表では1位がフィンランド、2位がデンマーク、3位がスイス、大体上位トップ10っていうのは軒並みヨーロッパ諸国なんですよね。でちなみに皆さん日本何位だっていうふうに思いますか？56位、だそうです。で、そのランキングを測る指標があるわけですけれども、何が指標になっているのかなと思ってちょっと調べてみました。でこんな感じらしいですね。はい、1番、最初が、1人当たりの GDP で、2番が社会的支援っていう指標があるんですけど、これは困った時に頼れる知人とか親戚がいますかっていう質問の回答で評価されているらしいんですね。で健康寿命、これ、世界保健機関の100項目近くにあるそういう項目があって、それで測られていると。で人生の選択の自由度、人生で何をするか選択する際に、自由度がどれぐらい与えられているかっていうところで測られている。で、この、他者への寛容度って何で測られるかというと、ここ1ヶ月間で慈善団体に寄付をしましたかっていうところで測られているそうです。で、最後、社会、官民問わずこの腐敗をどの程度認識しているかっていうところなんですけれども、確かにこれらに合わせてですよ、ランキングが高ければ住みやすい国だろうとは思います。しかし神の国の幸福度ランキングって全く別の指標で、基準で測られているということを今日見たいと思うんです。自分が置かれる環境に、左右されない、先ほど見たこの国別幸福度ランキングが低い国であっても幸せに、なれるチャンスがある。ですから、どこに住んでも神の国の基準で幸せな人っていうのは幸せのままでいられるわけです。今日この神の国において幸福度を測る8つの指標を簡単に見ていきたいと思います。では3節から順番に見ていきます。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。 心の貧しいってどういう状態でしょうか。経済的に貧しいっていうことはよくわかると思うんですよね。金銭的な余裕がなくカツカツの生活をしなければならない、状況です。できればそういうことは避けたいということで、ある程度この貯蓄をして収入が減ったときに備えようとするわけです。神様は貯蓄がダメということは一言も言っていません。ですから皆さん貯金してください、ね、しかし心において貯蓄は良くない、心は貧しくしとけっていうふうにイエス様おっしゃるんです、そうやって心を貧しくする者たちに天の御国が与えられる。神の国に入るために自分は何も持っていないと思っている人に神の国が与えられるんです。これまでたくさんの、良いことを善行してきましたとか、多くの献金を捧げてきましたとか、いっぱい聖書の学びはしてきました、だから私は神の国に入れるとは誰も言えないんです。前回、神の国への改札口は何で開くかということを話しましたけれども、悔い改めです。悔い改めによって神の国に入っていくことができる。ですから、この心の貧しいものとは、自分は悔い改めなければならない罪人に過ぎないと自覚している人のことであります。ある時イエス様がこのような例え話をされました。ルカの福音書18章10節から14節です。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人の世ではないことを感謝します。私は週に二度断食をし、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。パリサイ人は自分の蓄えをアピールしました。しかし主税人はただただ罪人の私を憐れんでくださいと言っただけです。義と認められたのは主税人の方でした。皆さん、私には神の国に入る資格などありません。霊的には返せないほどの負債を抱えています。主の憐れみがなくては私はやっていけませんと心を貧しくする者に天の御国は与えられます。2番目です。4節、悲しむ者は幸いである、幸いです、その人たちは慰められるから。何に悲しむかということが問題かと思うんですけれども、これは決して自分の哀れな環境境遇を悲しむということではありません。願っていたものが手に入らなかったことや、仕事で失敗したことを悲しむというようなことでもありません。これは心の貧しいもののところで話したのと同様に、自分の罪に悲しむということです。本気で嘆き悲しまなければならないのは私たちの罪です。しかし神は罪を悲しむ者たちを放置されません。詩編30編11節、あなたは私のために嘆きを踊りに変えてくださいました。あなたは私の荒布を解き、喜びを私に着せてくださいました。神は衣を引き裂いて罪を悔い改める者を再び覆ってくださるお方であります。そして、主は あなたの罪は許されたという声を聞かせてくださいます。これが私たちの受ける慰めです。神から慰めを受けることは幸いなことです。罪を裁く権限を持っておられる方が悔い改めた者に対してもうあれこれ考えなくていい、あなたを罪に従って裁くことがないから安心して生きなさいというふうに言ってくださいます。これが福音です。私たちはこの福音に目付か、福音の恵みに預かる幸いなものであるために自らの罪や咎を悲しみたいというふうに思います。3つ目です。5節、柔和なものは幸いです、その人たちは地を受け継ぐから。柔和なものは幸いというふうにありますけれども、私たちは時に柔和さを失って怒ってしまうことがあります。でも怒った時のことを思い返してみてください。私たち怒る時はこのまるで自分は何者かであるといったプライドが見え隠れしているわけです。プライドを持つとどうしても怒りっぽくなります。自分のプライドを傷つけられるような言動にすぐに反応してしまう。それは自分はこう扱われて叱るべきというものを持っているからです。イエス様は神としての在り方を捨てられました。神としてのプライドを捨てられたっていうふうに言ってもいいんじゃないかなと思うんですけれども、自分は神だからこう扱われなければならないという考えを一切持たれなかったんです。イエス様が柔和でいられたっていうのはそこにあると思うんですよね。イエス様不当な扱いたくさん受けました。しかし神に向かってその態度は何だと言って怒りをぶちまけられるようなことは一度もなかったわけです。迫害の極みである十字架の上でもイエス様は怒りや呪いの言葉を吐くことなく、父よ彼らをお許しくださいとだけ言われたのです。もう柔和そのものの姿だと思うんですよね。この世において私たちも不当な扱いを受けることがあります。時には身近な家族からすらそのような扱いを受けることがあるかもしれません。しかしそこで私たちも自分の在り方というものを捨てられるならば柔和になることができるんじゃないでしょうか。自分は一体何者なのか。イエス様を信じた私たちは自分に死んでキリストに生きるものに変えられました。プライドの塊だった古い自分は死んで新しい人に作り変えられたんです。ですからもはや自分の死んだ自分のことで怒る必要がない。このことが本当に分かるともっともっと私たち穏やかになっていくんじゃないかなと思うんですね。思うにどんなふうに自分が扱われても個人的に受け止めなくていいように主はしてくださったと思うんです。もう Don't take it personally ですよ。主が私たちの中で生きてくださっているのであれば、私たちに代わって主が苦しみや痛みすべてを受け止めてくださっているわけです。ですから迫害すらも主の手に委ねていけばいいんだという圧倒的な余裕が私たちを柔和にしていきます。主が受けてくださっている。人はともかく主は私たちのことを正しく扱ってくださいます。この主に信頼してどんなことが起ころうとも 私たちは柔和でありたいというふうに思います。次、6節です。義に飢え渇く者は幸いです、その人たちは満ち足りるから。私たちは何かに飢え渇いていると思うんですね。皆さんはこれまで何としても手に入れたい、夢を叶えたいと思って、頑張った経験がおありでしょうか。そのような方、夢を叶えて、欲しいものを手に入れて完全に満たされたでしょうか。これなかなか難しいことだと思うんですね。イスラエルの王ソロモンは欲しいものすべてを手にしたような人物でした。しかしその彼ですら心に虚しさを覚えたというふうに書いてあります。私たちは欲しいものを手に入れることによってもっともっと渇きが増していくということを経験しています。収入もですよ。最初は300万円もあればいいかなと思っていたのが、それをクリアすると次は500万円、次は1000万円というように、どんどんどんどん望むものが大きくなっていく。中毒性があるギャンブルもまた薬物もそうですけれども、ひとたび満たされるとさらに刺激の強いものを求めたくなる。乾くものを間違えれば私たちは不幸になっていきます。私たちの欲は底なし沼です。人類はあらゆる分野でもっともっとという欲に駆られて今日まで来ました。もっと強く、もっと美しく、もっと早く、もっと安く、もっと便利にって、もっと効率的に。しかしもっともっとという思いに追いかけ回されるとだんだん辛くなってくるんですよね。疲れてくるんですよね。そして一体自分は何やってんだろうって思うようになる。決して満たされることはないわけです。以前よりできたとしても。しかしイエス様はここで、義に飢え渇くならばあなたは満たされるよっていうふうにおっしゃるんです。ここでの義とは正しさのことですけれども、すべてのことが主の目に正しくあってほしいというふうに皆さん願っているでしょうか。自分自身のことにおいて、またこの社会にの至るところで神の義が表されてほしいって願っているでしょうか。またそのことを行うことに飢え渇いているでしょうか。皆さん、神の義を行うことほどに私たちを満たすものは他にはありません。ここに至高の最上級の満たしがあります。イエス様は、神の御心を行いその技を成し遂げることが私の食物であるというふうにおっしゃいました。本当に私たちを満腹にさせるのは神の御心に従って正しいことを行うことです。ですから義に飢え渇くものは幸いなんです。この満たしを経験したら他のものをもう求めなくてもよくなる。最近なんだか私は満たされていないというふうな思いの方、主の前に正しくあるということを願ってみませんか。義に飢え渇いてみませんか。義を求めることには不思議な霊的な法則があります。来週マタイの6章を見ますけれども、6章の33節にこのように書いてあります。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。義に飢え渇くと内面の満たしだけではなく、生活する上で全て必要なものが与えられるというおまけまでついてくるんですよね。 正しくありたいと願う者たちを神様は放っておかれません。主は義に飢え渇く私たちの心も体も満たしてくださるお方であります。次7節です。憐れみ深い者は幸いです、その人たちは憐れみを受けるから。ここでは人との関わりの中で祝福を受ける秘訣を教えています。私たちは一人で生きることを想定されていません。最初の人アダムの時から人間は人と交わって生きるように作られています。どんな交わりが祝福される交わりなのかなというふうに考えてみると、やっぱりこれ憐れみを持つ者同士の交わりじゃないかなというふうに思うんです。交わりの前提は自分が何かを受けるためにあるのではなくて、何かを与えるために交わりというものはあります。ですから自分の損得で考えるんじゃなくて、人の益のために交わりというものがあるんです。交わりめんどくさいなっていうふうに思うことあると思うんですよね。人の話聞いててもつまんないしとか、自分の好きなことに時間を使う方がよっぽど有益だっていうふうに思うことがある。でもこの御言葉に従って人を憐れんでみませんか。人を思いやり、人を祝福する場所に身を置いてみませんか。それは結果的に自分が憐れみを受けることになります。イエス様はこんなことをおっしゃいました。終わりの日に全ての国々の民が神の前に集められて2つのグループに分けられる。1つのグループは、羊さんグループです。でもう1つのグループはヤギさんグループです。羊さんグループに分けられた人たちを前にしてですね、王はこう言われました。そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であったとき私に食べるものを与え、私が乾いていたとき私に飲ませ、私が旅人であったとき私に宿を貸し、私が裸のとき私に着るものを与え、私が病気をしたとき私を見舞い、私が牢にいたとき私を訪ねてくれたからです。これは王に対して憐れみをかけてくれたっていうふうに言ってるわけです。しかし、羊の組に分けられた人たちはですね、いや私たちは王様あなたに対してそんなこと何一つやってませんよっていうふうに言うわけです。でそれに対してですね、王はこういうふうに答えるわけです。40節、25章の40節ですけれども、誠にあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。羊の組に分けられた人たちが憐れみをかけてきたのは兄弟姉妹や隣人に対してだったわけです。しかしそれは王にしたことと全く同じことだったっていうことなんです。これ彼らは憐れみをかけた報いとして御国を受け継ぎ、また永遠の命に入ることになりました。王から大きな大きな憐れみを受けることになりました。皆さん、誰かに憐れみをかけるということはそのまま主に仕えていることになります。ですからこの人との交わりの中には主に仕える機会があふれています。皆さん見てください。 皆さんの周りにいる人たち、みんなイエス様ですよ。そのイエス様に仕える機会が与えられている。で、交わりの中で、あ、今この人はこういうことを必要としているんだっていうことがに、気づくことがあります。それを知って自分ができることをする、それが憐れみをかけるということです。憐れみをかける報いは主から与えられます。あの出エジプト記には、主は憐れもうと思うものを憐れまれるというふうに書いてありますけれども、憐れるものを憐れんでくださることもまた真理であるということを覚えて、私たちは憐れむものとなって主からの憐れみを受けたいというふうに思います。次、八節です。心の清いものは幸いです、その人たちは神を見るから。やっぱりこの心の清さがあって、初めて私たちは神に目を留めることができます。以前は神のことなど考えたこともなかった、自分がそんなことを考えたこともなかった自分が今神について考えるようになったのは、聖霊と人のバプテスマを受けて心が清められたからです。旧約ヘブライ聖書の中で、神を見た者は死ぬというふうに言われました。清くない者が清い主を見ることは許されてなかったんです。しかしキリストの血によって私たちは清められました。だから今私たちはキリストを見ることが許されています。心が清められるほどに神の輪郭というものがはっきりしてきます。しかし私たちはですよ、相変わらず肉の思いを持っているわけです。肉の思いと御霊の思いの両方が私たちの内側の中で戦っているわけです。そして肉の欲が強くなると、なんだか神様を見失っているような気分になることがあります。でもせっかくこの御霊が与えられたんですから、清い御霊に満たされて肉の思いをもう一掃していきたいと思うんです。この神を見ることを邪魔している思いを取り除いていきたいと思うんです。神を見ることは最も美しいもの、最も麗しいもの、最も栄光に輝くものを見ることです。やっぱり私たち幸いなものだなと思うんですよね。最も美しい神を見る特権に預かっている。美術館かどこかに行ってですよ、自分が本当に素晴らしいもう絵画を見ているのに、誰かが、割り込んで自分の前に入ってきたら、皆さんどう思うんです、どう思いますか。邪魔だなっていうふうに思いますよね、自分が見ているのに。それと同様に、この素晴らしい神を見ることを邪魔するものが私たちの中に現れるならば、これ遠慮なくどいてもらえませんかっていうふうに言いたいと思うんですよ。私たちの罪を、それを取り除いていく、サタンのささやきに対してもノーと言っていく、そのことによって私たちは神を見ることができるようになるんです。どうぞどうぞ入っていいですよなんか言ってちゃダメなんですよ。それだと見失ってしまうんです、神を。私たちは心を清くして神をじっくり眺めたいと思うんです。神以上に私たちを魅了するものはありません。9節、平和を作るものは幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるから。面白いなと思うのは、平和を唱えるものが幸いなのではなくて、平和を作るものが幸いだというふうに言われることです。メディアや街頭などで世界の平和や人類の平和を唱えている人たちを私たちは時に見かけることがあります。でもこの 訴えている平和の対象があまりにも広がったりすると自分にあまりピンとこないっていうことってあると思うんですよね。でも聖書は誰にでもできる平和活動を推奨してるんです、ローマの12章18節見てください。あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさい、まあ、自分に関する限りというふうにありますけれども、そんなに対象を広げる必要がない。自分と関係がある人たちとの間でまず平和を作ればいい、まあ、例えば家族のことを考えてみましょう。仮に私が平和活動家と呼ばれる人だったとします。外では平和を実現しようというふうに叫んでいます。しかし家に帰れば家族との間に争い、いさかいが絶えることがなかったら家族どう思うでしょうか。家族からしてみればですよ、まあ、外で平和唱えるのもいいけれども、まずは自分の家を平和にしてくれよというふうに思うと思うんですよね。平和づくりは関わりのない他者からではなく身近なところから始めていくものです。で、自分と関係がある人って考えればもう大体家族や教会の兄弟姉妹たちや、まあ、学校や職場の人、また近所の人たちが大半占めると思うんですよね。そういう人たちの間に平和を作ることが私たちに与えられている一つの使命です。争いのあるところに平和をもたらすものとなりたいと思います。それは私たちは今神と和解したものですから、私たちは人とも和解することができます。また神と和解したものだから人と神との間に入って取りなし和解の務めを果たすこともできるようになりました。これみんながですよ、自分に関する限り平和づくりをするならば、人と人とのつながりの中で平和な関係が世界に広がっていきますよ。これが神の国における平和の広がり方です。平和を作る者は神の子供と呼ばれます。私たちは、神の子らしい生き方を平和を作ることによって、していきたいなというふうに思います。10節、です。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。義に植え替わることも幸いでしたけれども、義のために迫害を受けることもまた幸いです。正しいことを求めるだけではなく、正しいことを行うのが信仰者の生き方です。でもこの御言葉に従って正しく生きようとすると反発を食らいます。嫌なことを言われたり、嫌な態度を取られたりすることがあります。みんながみんなこのクリスチャンをウェルカムしてくれるわけではありません。ですから、まあ、信仰者にとっては時にこの社会というのは生きにくいというふうに感じることがあります。それは正しいことに関する基準が人と異なっているためにぶつかるからです。でももしいつも自分がウェルカムされて、いつも人からですよ、ウェルカムされてばかりいるとしたら、これ逆に怖いなというふうに思うんですよね。それはどこかでもしかしたら正しいことを曲げているのかもしれないから。人との間に平和を作るものは幸いなんですけれども、真理を曲げた平和であればそれは誠の平和とは言えません。義のために迫害される者には報いとして天の御国が与えられます。人が住むこの世界が正しいのであれば、主は天の御国をこの地にもたらす必要がありませんでした。でも神の国をこの地にもたらそうとされたわけです。ですから本質的にこの世と神の国は異なっています。この地にとって神の国は異質なものです。 体の中に異物が入ってくると拒絶反応を起こすように、この地に神の国が入ってくるとこの地は拒絶反応を示します。でも皆さん、正しいことをして拒絶されるのは、これ実は神の国に生きている証なんですよね。私たちはもう不都合やもう苦しみ迫害をなくそうとするのではなく、それらを人生の一部として捉えていきたいというふうに思うんです。神の国の中に生きているからこそ、もし迫害を恐れてこの世と調子を合わせるならば、自分が一体何者なのか分からなくなりますよ。これからもっともっとですよ、社会の規範に同調させようとする圧力が強まってくるというふうに考えられます。私たちの信仰が骨抜きにされる脅威が迫ってきています。しかし、正しいことを知っていながら周りに同調して良心の呵責を感じるよりも、正しいことをして迫害される方がまだマシだっていうふうに思いたいと思うんですね。神様は迫害される者たちを励ましてくださいます。11節から12節、私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい、天ではあなた方の報いは大きいから。あなた方より前にいた預言者たちはを人々はそのように迫害したのです。迫害される者に向かって、神の国では大きな報いを受けることになるから喜べを踊れ、イエス様おっしゃる。迫害を受けることは、あの預言者であったイザヤやエレミア、ダニエルたちと肩を比べることになる。またパウロは、苦しみを受けることで私たちはキリストとの共同相続になって報いを受けることになるというふうに言っています。預言者と同じだけではなく、イエス様と同じ報いに預かるようになる。今の苦しみはやがて受ける報いに、栄光に比べれば取るに足りません。義のために受ける迫害には価値があります。ですから私たちは今、天の御国が与えられる約束を信じて迫害を耐え忍ぶことができるように祈りたいと思います。今日8つの幸いについて見ました。信仰を持たない人にとっては、この世で通用しない不幸な人の話のように思えるかもしれません。しかし私たちは、この世ではなく神の国で通用する生き方を模索しているわけです。イエス様を信じて私たちは新しくされました。新しくされたなら、今までとは違う考え方、生き方ができるようになるということです。何が幸いであるかの、この幸いの定義も主が変えてくださいました。まあ、SNS など見てると、知人の幸せそうな写真がアップされてるわけです。おいしいものを食べている写真だったり、家族で旅行してる行ってる写真だったり、もう私は充実していますという感じが現れている写真が山ほど出てるわけです。で、そういうのを見てるとですね、自分はなんだか幸せではないなっていうふうに思うようなことがないでしょうか。お金がない、家族がいない、能力がない、だから私は幸せになれないって。この世の幸せの基準が適用されるならば、おそらく多くの人は幸せではありません。しかし神の国における幸せの基準は、自分の能力や持っているものによらないものなんです。環境によらないものなんです。今日見た8つの祝福見るときにですね、これ誰もが幸せになるチャンスがあるっていうことが 分かったんじゃないかなというふうに思うんですね。ですから私たちはここに書かれている今日見た8つの指標をもとに神の国での幸福度ランキングを日ごとに上げていきたいと思います。お祈りいたします。主よ、どうぞ今私たちの心をお探りください。これまで本当には私たちは何を幸せだと思っていたでしょうか。どうぞもし私たちが間違っているものを求めていたのならば、幸せの定義を塗り替えてください。本当に神の国において幸せなものとなることができるように、何をどう変えたらいいのか主を教えてください。今日見た8つの祝福、どれもこれも具体的なものであると思います。今どうぞ主よ、私たちが幸せになるために何をしたらいいのか、聖霊の声を私たちのうちに響かせてください。どうぞその声に従って幸せなものとなることができるように、そしてこの喜びを私だけのものとするのではなく、まだ幸せを味わっていない、まことの神の幸せを味わっていない人たちの前に届けていくことができるように私たちを用いてください。私たちを幸せなものとなるために内側から作り変えてくださった主に感謝いたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アメン。